ピアノとウクレレは違ったのだろうか。土屋俊明、元日本代表フランカー。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています。ゲストは元日本代表リーグワン静岡ブルーレブズの大戸雄也さんです。この後登場していただきます。まずはこの1ヶ月、6月22日東京国立競技場で日本代表ジャパンはイングランドと対戦し17対52で敗れました。まあ、いわゆる超速ラグビーというものを掲げて最初のおおむね20分猛攻を仕掛ける。スタジアム大いに沸きましたけれどもトライには至らず、そこで取りきれなかったことによって今度姿勢に回るともうディフェンスの力がこうあまり残っていない、そんな感じがしました。根塚山沢とトライを取って沸いた場面もありましたけれども、まあ一つのテストマッチと見れば完敗ですね。ただし新しい対戦のスタートだということを考えれば、まあ、悲観することはないとは思いました。6月29日東京秩父宮ラグビー場で実質の日本代表、ジャパン15、相手が国の代表ではないので、まあ、そういう名称ですけれども、ニュージーランドの先住民族の、系統の選手で構成されるマオリオールブラックスと対戦しました。敗れました。パリオリンピック7人制の1次リーグの組み合わせが発表されました。男子はニュージーランド、アイルランド、南アフリカと A 組でぶつかります。これ15人制だったら大変な相手ですね。これもちろん7人制でも結構大変です。女子桜セブンズ、前回東京オリンピックで銀メダルの地元のフランス、それからアメリカ、ブラジルと同じ C 組に入っています。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。
西南商事。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って
トライ、初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。ゲストは、元日本代表そしてリーグワン静岡ブルーレブズのなんていうんですかね、本当の柱というか中心選手、大戸雄也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。静岡ブルーレブズの大戸です。
ここからのマイクロソフトチームズをつないで、まあ、話を伺っていますけど、これモニター越しなんですけど、私は東京のスタジオにいて、今どちらにおられるんですか。
今静岡の岩谷クラブハウスに。
あ、そうですか。略歴を私の方から紹介します。大戸雄也さん1990年生まれ。もう私なんかもう記者やってましたねその頃埼玉県熊谷市出身ですね。こう非常に、まあ今となっては静岡のイメージがこう非常に強いけれども、あの熊谷の生まれだということです。でお父さんの影響を受けて小学5年から熊谷ラグビースクールで、まあラグビーを始めると。で熊谷東中学、これ確か山沢拓也のと同じじゃないですかね。
はい、
地元あそこはラグビー部あるんですよね。
ラグビー部あります。
じゃあやっぱりラグビー部だったんですか。
はい、そうですね。
はい、そこからまあ招致深谷高校に入る、そしてまあ立命館大学進んで、2012年、当時のヤマハ発動機、まあ、今の静岡ブルーレブズへまあ加入します。ポジションはまあ一貫してロックと言いたいですけど、時々フランカーもしますね。
はい。今年はフランカーが多かったですね。
もともとはロックのイメージが強いんですけども、まあ、なんていう、ユーティリティのフォワードというのか、何でもできる人です。で、日本代表ジャパン、5キャップ、 代表として国際試合に5試合に出場しています。サイズ、身長、これサイズ後でいろいろ話題になると思いますけど、身長は187センチ、体重がまあ104キロ。もう一般の人にしたら大男なんですけれども、で、普通のラグビー選手でも十分大きいんですけれども、やっぱりこう、インターナショナルのレベル、リーグワンのトップの方のレベルになると、このポジションは195、2メートル、2メートル5っていうような、こう人がひしめいてるんで、そこではまあ小さいという、ここがね、なのに日本代表だと、のキャリアがあると。この辺をこう後で聞いていきたいと思います。で、まあ、最初に最近の話題ということで、この新しい日本代表ジャパン、エディ・ジョーンズさんがまあ戻ってきて、先日イングランドとまあテストマッチありましたけれども、あれ、ご覧になりましたか？
はい、はい、見ました。
大戸さんのような、なんていうか、プロの選手でもあるけれども、その、おそらくそのラグビーを見る目、他チームを分析したり、試合を分析する目がプロ中のプロという人に、ちょっと、まず大きな感想を聞きたいんですけど、どういう印象でしたか？
そうですね、やっぱりパワー勝負で、イングランドさんが戦ってくるかなっていうふうに考えてたんですけど、うん、やっぱりそこら辺に対しても拮抗できていたところもありましたし、まあ、特にスクラムに関しては、まあ、ブルーレブズの1番のモハラ選手が出てたんですけど、まあ、かなり戦えて、まあ、互角以上の場面も見られたんで、まあ、かなり世界レベルにいきなり入っていけたのかなっていうのは直感で感じましたね。
クラブの、まあ、本当に若い後輩というんですかね、抜擢されて先輩としても緊張するもんですかそれ。
なんでか僕も、はい、すごいおっしゃられた通りすごい緊張して、なんか僕もモハラ大丈夫かって最初思ってたんですけど、はい、でも、はい、やってくれましたね。
本当に
スクラムも押せてましたし、
チームはまあ負けたんで良かったってことはありえないんですけれども、しかし、うん、個人としては結構合格ってんですか彼は。
だったと思いますね、うん、プレータイムも長くいただいてたんで、まあ、その中でかなり走れてたし、まあ、ボールキャリアもタックルも、まあ、特にスクラムも良かったんじゃないかなっていうのは感じました、う
ん、やっぱりこれ面白いもんでね、静岡のチームの中ではまだポジションをこう激しく争ってるような、はい、いっぱいいいフロントローがいるん でその人がまあサイズもあってバッと抜擢されたら結構通用したと、こういうのも面白いですね、うん、こうしかし俺の方が上だと思ってる人もいっぱいいるでしょクラブの中には。
まあ、いい競争ができればね、また僕たちもいいかなと思いますけど、う
ん、で、まあ、ラインアウトのまあエキスパートである大戸さんから見て、この間のジャパンのラインアウト、あるいはイングランドのラインアウトはどうでしたか？は
い、そうです、まあ、うん、思ってるよりシンプルにやってたなっていうのはありますね、うん、まあ、あとこうオーバーボールで一発で取られちゃったみたいなところありますけど、うん、国際試合の22メートル付近って絶対一発サインがどこのチームもあると思うんで、うん、まあ、そういうところはまあかなり課題が必要だと思うんですけど、うん、まあ、モールディフェンスもまあそこそこできてったと思うんで、うん、はい、なんかこれからが楽しみだなっていうのは感じる試合でした。
で、まあ、ジャパン・イングランド戦、まあ、いわゆるこう超速ラグビーっていうテーマを掲げて、まあ、最初の20分ぐらいわっとこう攻めましたけれども、あそこを含めてこのテーマはどう考えてますか？
そうですね、まあ、何をもって超速っていうところも僕たちがこうまだ見えてないところでもあるんですけど、本当にクイックタップ行くタイミングであったり、本当に早くセットして自分たちのストラクチャー持っていくところであったりっていうところの統一感っていうのはまだまだ見ていきたいと思いますし、なんか試合中でも多分エディ・ジョーンズさんがこうゴーゴーゴーって言ってるのに選手が止まっちゃってる場面がクイックタップのところが多分あったと思うんですけど、まあ、そういうところのこうすり合わせでタイミングとか、監督とこうグラウンド上のメンバーが合ってくれば、もっとまあ超速ラグビーに向いてくると思いますし、まあでも日本が勝つにはボールディングゲームをこう長くしていくべきだとは僕も思ってるので、はい、すごい楽しみな、言葉に力が出てくれば、もっと選手たちも自信持って戦えると、すごい楽しみなまあワードであり、プレースタイルかなっていうのはすごい感じます。
ちょっとこうマニアの領域に若干入りたいんですけど、ジャパンが前は長谷川慎さんが、はいはい、スクラムのまあエキスパート、まさにスクラムドクターとしてみっちり仕込んでて、はい、まあどちらかというと静岡には馴染みのある組み方だったと思うんですけれども、今度まあコーチも変わって、やっぱりスクラムは変わってるんですか？は
い、まあ、でもなんか若干変わってるなっていう感じはしましたけど、うん、まあ、でもまあ僕もまだ1試合しか見れてないんで、まだそこまでは分かんないですけど、 基本的なところは変わってないのかなって思います、
うんうんうん、
はい、足の上げるタイミングとかもかなりみんな正確に揃ってましたし、
うんうん、
はい、
これね、よく酒場で聞かれるんですよね。ジャパン長谷川さんいなくなったらスクラム大丈夫なのってこう。もうあの人はすでに有名な人なんで。2019年の後から道歩いてたらスクラムの人って言われたらしいですね。長谷川慎さん、スクラムの人だって言われたらしいです。
多分岩田でも言われてると思います。
イングランドなんかこの間これからオールブラックスと試合するんで、なんかラインアウトなんかちょっとこうわざとシンプルにしてたんじゃないかなって私思ったんですけど、その辺どうですか？
僕もそれはすごい思いました。はい、なんか特別なことは、まあ、その 1,2 回ぐらいしかなかったんかなっていうのは感じましたけど、うん、
もうオールブラックスの人はね、はい、あの映像を見て直ちに分析に入ってくるんで、はい、まあ、そういう戦いをしてるんですよ ね、みんな
一個先を見てるかもしれないですよね、
うん。ジャパンの話になったんでこのまま続けますけれども、大戸優也さんもさっき言ったようにジャパンでキャップを、はい、まあ、5つ持っている。2022年ですかね、テストマッチ、
はい、
実際にあの場に立ってジャパンのこうフォワードとして戦って、はい、先ほど言いましたけど187センチという、まあ、サイズで、うん、なんていうか大変でしたか？
まあそうですね、まあ、僕本当にあの藤島大さんがおっしゃった通りロックって2メートルぐらいが、まあ、ゴロゴロいるじゃないですか、うん、なんで僕が隣立ってももう見上げるぐらいのプレイヤーばかりで、うん、まあ、そういった中で、まあ、大変か大変かじゃないかで言ったらすごい大変でした。
そうですね、なんかあのリーグワンでもあの日野武さんが言ってたけど、はい、彼もジャパンに呼ばれるとやっぱり90以上のロックがいっぱいいるんで、ちょっとブレたなと思っても取ってくれる時があるんだけど、静岡はピンポイントですからって言った。
本当そうだと思います。
でも、はい、実際そのデータを見てもあれですか、2021年から22年のシーズンでしたかね、あの大戸さんがラインアウトの成功数が一番だったプルーレブズ、
はい、
あれ今僕は口で喋ると簡単そうだけど大きくないチームとしては大変でしたよね。
そうですね、もう分析の時間はかなり費やしましたね、
うん、
相手の苦手なところとか苦手なタイミングとか、うん、まあ、どこが空いてるかとか、うん、まあ、僕一人の力じゃなくて、まあ、それこそ桑野英信選手とか、うん、まあ、マリー・ダグラスとか、まあ、そういった選手たちでかなり緻密にミーティング重ねて、結果的に僕が取ってたんですけど、
うん、
まあ、かなり緻密なミーティングがあった上での数字だったかなっていうのは感じてます。
ラグビー選手で世界中の人がそうですけど、あの個人のこと聞くと必ず仲間がのおかげだって言いますね。本当にそうなんですよね。
いや本当にそうだと思います、はい、
今、はい、あのマリー・ダグラスの話ちょっと出て、
はい、
私あの解説であの人はスコットランド出身で、まあ、どちらかというとオーストラリアでよくこうプレーをした経歴を持ってるロックですね、よく大戸さんと組むロック、
はい、
あの人はこう調べていくと弁護士だって書いてあるんですけど、本当ですか？
あ、弁護士の資格を持ってるみたいで、はい、
なんか弁護士なんだと思ってね、
すごいですよね、
まあ、あんまりお世話にならない方がいいとかもして、
はい、そうですね、はい、気をつけます。
でもなんかこう彼もなんか愚直なこうどっちかというとヨーロッパ系の人のロックって感じがしますよね。
そうですね、うん、もうとりあえずまっすぐ行く力はかなり強いですし、うん、まあ、地頭がすごくいいんで、うん、まあ、ラインアウトのこう新しいムーブとか、うん、そういう理解度とかひらめきっていうのは本当にすごいトップレベルなのかなっていうのは感じます。
そうすると、はい、静岡のクラブの中に考える人結構いるんですね、そのラインアウト一人じゃなくて。
そうですね、うん、はい、まあ、桑野英信もプロレベルのラインアウトのスペシャリストだと思うんで、はい、
桑野英信の名が出ましたけど、この間あのマオリオールブラックスの試合に呼ばれて、こういうこうインターナショナルのこう歩みを始めるところですけれども、これも同じ、うん、まあ、ほぼ同じポジションの後進後輩として、彼はどういう選手ですか？
はい、そうですね、あの、まあ、体が合ってるのが大好きな選手かなっていうのは、うん、はい、すごく感じます、
うん、
痛いことを黙々とやる本当にザ・ロックという、うん、感じの選手かなっていうのは第一にありますね。
なるほど、はい、やっぱりロックってそこも魅力ですもんね、こうグッと前に出ていく。
そうですね、もう痛いところをしっかり頭入れれるいい選手かなと思います。
で、まあ、あの先ほど大戸さん今季はフランカーが多かったと、まあ、6番ですかね、どちらかというと、
はい、
何年か前に私、うん、あの試合後にこう どちらかというとロックが多かった大戸さんがフランカーをやった試合があって数年前ですけど、はい、違いはどうですかって聞いたらフランカーの方が頭を使うって言ったんで、うん、そう試合直後ですよ、はい、こうまだ本当にジャージを着てるような時に聞いたんですけれども、はい、で一応私もあの全国のロックの皆さんのためにその心はってこう聞いたんですけどそしたらあのこう言ってましたね。あの時はこう言ってました。フランカーの方が考えてタックルしなきゃいけないんだと。でロックはとにかく目の前に来た人をどんどん倒すタックルをするんだって。やっぱりその構図ってのは今のラグビーも同じですか、数年経って。
そうですね、そこはあんま変わってないかなっていうのはすごく感じます、う
ん、フランカーの人がもうのべつタックルするようなこうイメージがあるんですけど、古典的な。どちらかというとフランカーはむやみにタックルしちゃいけないんですか、
は
い、
まあ、7番はそうタックルすべき選手だとは思うんです
けど、はいはい、
まあ、特にこうブラインドフランカーの日本で言ったら6番、
はい、
の選手っていうのは結構バランス取りかなっていうのを感じますね、うんうん、はい、
バランス取りってこう分かるように言うとどういう感じですか、
うん、7番って向かってくる選手に対して多分バチッといくタイプの選手かなっていうふうに感じてるんですけど、うん、まあ、6番はまあ広いスペースのこう穴を埋めていったり、
はいはいはい、
相手がこっち来そうだなっていうアタックに対しても、まあ、しか反応すべき人かなっていうふうに、
あ、なるほど、
体を当てるというより穴を埋めていくような作業が6番は必要なのかなっていうのには感じてます。
そうするとこれもその渋いロックっていうイメージをずっと持ってたけど、今の聞いてやっぱり大戸雄也という選手に非常に合ったポジションですよね。
ありがとうござい
ます。非常に考える、考え抜くというでしょうかね。そう思います。そっか、でも6番ってだから死に体になっちゃいけないですね。あんまりこうむやみに飛び込んでって倒れたら。
そうです
ね。あ、
僕はモセトゥイヤリ。
はいはい。
もうずっと見てて、
うん、
まあ、本当に僕の理想像の6番はモセなんですけど、はいはい、もう本当にもうまさしくそういう選手でしたね、うん、モセは、
はい、あのヤマハに在籍してた、まあ、オールブラックスとクルセイダーズですかね、もともとは。
はい、
でこうオールブラックスはキャップがものすごい多い選手じゃないけれども、一緒にプレーした人にすごく尊敬されてるこう選手で、やっぱりこうあの人は上手でしたか。
上手でしたね、
うん、
はい、なんでここに立ってられるんだろうっていうところから僕がモセのビデオを見始めて、
はいはい、
でだんだんこうモセにもコミュニケーション取って聞くようになったり、
うん、
はい、でもそこからも自分のビデオ、練習のビデオ、モセのビデオで、チーム全体のビデオっていう流れをこうずっと取りながらこう勉強し始めて、
うん、
まあ、そこからだんだんこうなんか理想像が、やっぱりモセは理想像だなっていうのは、うん、はい、感じるようになってきましたね。
やっぱり先ほどこう言ってたように、こういざとなったら体を張るけれども、
はい、
先を読んでいいところに立つんですか、いいところに走る。
はい、それを心がけてます。
あ、ウベヘル、ヘルウベが昔ヤマハにいて、
はい、
私前話聞いた時、全部トゥイヤリにモセに習ってるって言ってましたね何もかも習ってるよって言って
はい、本当にティーチングのところもコーチングのところも、
うん、
はい、素晴らしい選手、コーチでしたね。
あ、
でもあの、僕、完全にプライベートの話しちゃってもいいですか、
はい、もちろんもちろん。
来週、僕、プライベートでニュージーランド行くんですけど。
あ、本当ですか。
はい。あの、モセに会いに行こうかな
と。ああ。今、こう、帰って何してるんですか、はい、あの人は。
まあ、授業をやってるみたいな話も聞きますし、だからちょっと、学校の先生っぽいこともやってるみたいな。はい、のを聞きましたね。まあ、それもちょっと言って、
そうですね。
話しようかなと思います。
先生っぽいことって先生よりなんかいいですね。なんかね、なんかいい感じです。
学校に勤めてるっていう、羨ましいなと思って、生徒の皆さんは。
僕、昔、本当何年も前ですけど、静岡、ヤマハじゃないクラブの人に聞いたと思うんだけど、日本に来る外国人の、本当にこう、実はリーダーはモセ・トゥイヤリなんだって、各チームみんないろんなこと相談したり、家族を含めて本当に頼りにされてる人だってこう聞いたことありますね。
あ、本当ですか、ね、うん、でもそれはすごい納得できます。
はあ、
はい。
ヘルウベはなんか上のボールのこうターンオーバーの仕方習ったって言ってましたね。
うん。確かにモセ上手でしたね。そういうもぎ取るプレーというか、うん、ジャッカルもそうですけど。
大戸雄也さんは今、ビデオをこう、ビデオとか映像ですね、こう、モセのだけを見て、自分のを見て、チームのを見ると、これ結構時間かかるし、はい、僕それ昔、チームの人に聞いたことあるけど、大戸が一番映像を見るんだと、こう、長く見るんだってこう聞いたことありますけど、
はい、
やっぱりそれ見てると分かることはあるんですね、やっぱり。
そうですね、うん、分かるところ ばかりで、
うん、
本当に逆にこういう動きをしたらダメだなっていうのも、はい、逆に分かるところもあるんで、
うんうん、なるほど、まあ、
絶対、はい、もうビデオは欠かさず見てます。
あ、これは静岡の関係者、クワッガスミスがやっぱりすごくよく見るんだって、なんかスプリングボックスにいる時も静岡のずっと見てる、はい、なんか今分かるらしいですね、こう見てるかどうか。
あ、なんかそうですね、作成してる方には分かるみたいで、ブ、
ル
ーレブズから離れてんのにクワガが一番レブズの練習を見てたすごいエピソードが、ね、
やっぱり普通の人間じゃないですね、やっぱり、
はい、そうですね、もうあのどんだけ考えてくれてるんや。
あ、では今、はい、クワッガの話が出たんでもうこのまま聞いていきますけども、本当にこういろんな人に、はい、ラグビーファンにクワッガスミスはすごいすごいと、で、まあ、私も思います。で、なんかいわゆるプレイヤーオブザマッチを全く公正に選んでいくと全部あの人がなるんじゃないかっていう気がしたことあるんですよ。勝ち負け関係なくもし選んだら実際一緒にプレイしてどうですか、クワッガスミス。
全試合マンオブザマッチの活躍はもうしてますね、
うん、
はい、うん、本当にもう、まあ、見ての通りもジャッカルとか、うん、アタック面のところっていうのは本当にもう世界でも有数だと思うんですけど、うん、やっぱりチームに対してのこうキャプテンをこうやってるぐらいなんで、
うん、
チームに対しての愛情っていうのもすごく感じます、
うん、まあ、ヤマハ静岡今あるブルーレブズにこう本当にこう溶け込むというのも変ですけども、本当にそこにこう情熱を注いでるって伝わってきますよね、こうプレーで。
そうですね、本当にもう素晴らしいチームマンだなっていうのは、うんうん、はい、常に感じてます。
まあ、改めてですけど、クワッガスミス交渉データに180センチって身長書いてあるんですけど、私が大体175から6なんですけど、あの囲み取材するときに目の位置が高さが全く私と同じなんですよね80ないと私は見てるんですけど
多分ないと思います僕も
しかしそれであの世界で一番大きなスプリングボックスに入ってすごかったですね、あのフランスのワールドカップも。
そうですね、何個ターンオーバーするんやっていう、
うん、
まあ、そこだけではないですけど、うん、素晴らしかったですね。
一緒にプレーしてて一緒にこう同じチームで一つのボールを追いかけるときにどこがあの人はすごいんですか。
いや、もういけるって思ったときの判断の速さがすごいですね、
うん、
なんかちょっとボールキャリアとかが表現わかんないですけど、なんかこうズボッとこうハーフブレイクみたいなする場面とかがあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
そういうときって意外と一人に孤立しやすいんですけど、うん、まあ、そこが見逃さずこうガバッとジャッカルに行くこの速さっていうのが、
あ、
まあ、本当に世界です一番なんじゃないですかね。
うん、なんか私昔誰かがあの握力がものすごい強いんだってクワッカは、
はい、
間違いないですか、
はい、間違いないです、あ、僕じゃないですかね。
あ、そうですかね。あ、
握力、はい、
この間あのワイルドナイツの布巻俊介とちょっと話したら、解説が一緒だったらあのラクラン・ボーシェも、はい、握力がもう異様に強いんだって言ってましたね、うん、あの人もターンオーバーすごいじゃないですか。
そうですよね、
やっぱり
ハンターは共通する握力があるんですかね。
うん、あとこれはあの今のイーグルスに移りましたけど、中翔吾っていうまあコーチ、はい、元フッカーのヤマハ静岡の、私は彼高校生の頃から知ってるんでよく話すんですけど、クワッカスミスのこと前こう雑談で聞いたら、あの小さい体でスプリングボックスに選ばれてすごいなみたいなこう普通のことを私が言ったら、あ、
はい、
大きいか小さいかって考えたこともないですって一緒にプレイしてたそれはスプリングボックスも選ぶだろうとしか思わないって言ってましたねそれそうですか、やっぱり
確かにベストアンサーかもしれないです、
ね、それは選ぶでしょうとしか思わないって
、はいはい、あれ選ばなかったらちょっとおかしいなって思いますけど、
は
い、
そしてこの間のシーズン、実はクワッカツスミスをまあ途中で変えて負傷でにもかかわらず、まあ戦績に関してはいろんな思いはあるでしょう。しかし、まあ、基本的にはずっと戦えたというか、フォワード。ある人が、クワッカがいなくてやっぱこれぐらいやるんだっていう別のチームの人がいたんですけど、その辺はどうですか？
そうです。まあ、もちろん行ったことに越したことはないんですけど、うん、まあ、いないことで、まあ、去年で言ったら、こう、マロ、
はい、
マロついた的、庄司拓磨のリーダーシップもすごい増したと思いますし、うんうん、まあ、それこそ、あの、若い選手もたくさん伸びた、まあ、伸びしろあるシーズンだったんじゃないかなっていうのは、はい、感じます、うん、
あ、 自称ショージスミスですね。
ね、
ショージスミスと呼んでくれって言ってましたけど。
本当ですか。
アナウンサーに言ったらしいです。
僕も呼びます。
丸ついたまも非常に本当に注目されたんですけども、トライを取る人として。この人はこうチームメイトとしてどんな感じの選手ですか。
はい、グランド外のところはやっぱりこう日本人とこう外国人のいいつなぎ役っていう印象が僕はありますね。
うん、
まあ、それこそなんか将来モセのようにこうチームマンになっていくんじゃないかなっていうのは、はい、共通してあるかなっていうのはすごく感じます。
やっぱりその役をする人がいないと、まあ、いることが非常に大切なんですね。
そうですね、もうチームにとってかけがえのない存在かなっていうのは、うん、
なるほど、
はい、感じます。
うん、これはね、僕らは見てると同じチームだけどやっぱり言語も違うし、普通に考えたらどうしてもね、こう行動も外国人と日本人で分かれるのが、
ね、
まあ、ある意味自然なような気もするんですけど、やっぱそこをどうやっていくかっていうのは、
はい、こう分け隔てなくというか、うん、はい、チームが一つになるようなもう発言であったり、まあ、よくこうみんなでバーベキューしようっていう声の一番最初の発言ももうこうマロがやってくれたり、
はいはいはい、
いいチームマンですね。うん、はい、
今日ゲスト大戸優也さん、ここからちょっと私が考えてることを今から聞きます。
はい、
大戸優也さんのキャリアで私が気になるのが、まあ、招致深谷高校から立命館に入って新人の時から公式戦にまあ出場して、もちろんそういうトップ級の選手なんですけども、なぜか大学4年の時にあまり試合に出てない、簡単に言うと2軍だったということですかね。
そうですね、はい、
このキャリアがすごい気になるんですけど、これは何があったんですか。
何があった、まあ最初はちょっと怪我でちょっとメンバー外れて、
うん、
でそっからなかなか、まあ、言うたら一軍 A チームにこう戻れなくなるっていう時期がこう長くなって、うん、でそのままこう関西リーグの最終戦まで行ってしまったっていう、うん、はい、なかなか自分の実力が、はい、届かなかったっていうのが現実です。
今思うとこう不思議なような、まあ、いわば1年というか1年間というかシーズンでこれだけの選手がそんなことがあったんだと、
はい、
で、
はい、
そのことは後の選手のキャリアにこう影響してますか。はい、つまりそのことを何か踏まえて行動するとか自分を律師するとか何かそういうことあったんですか。
ありましたね、
うん、
はい、やっぱり僕も立命館大学に入学させてもらって、うん、1年生の時から試合出させてもらって、うん、で 1,2,3 とこう順調に試合出させてもらったんですけど、4年生で、まあ、出れなくて、で、まあ、やっぱいつもふわっとやってたら絶対痛い目見るなっていうのは、
うんうん、
まあ、やっぱり試合出れなかった経験からすごく感じたんで、ヤマハ発動機に入社してから、うん、まあ、やっぱりそういうところをなくしていこうということで、まあ、当時清宮監督が、うん、はい、就任されていたので、まあ、教えもたくさんいただいて、まあ、そういうところでもなんとなくこうラグビーするのはやめようっていうのはすごく感じてました。うん、
そのふわっとするのやめようっていうのはすごい大切な言葉なんですけど、ふわっとするこう惰性っていうかちょっと怪我してなんとなくそのままの心で歳月を過ごすってことですか、意味としては。
そうです、はい、うん、日々成長といいますか、
うん、
何かこう普通に過ごしていったら、まあ、そのまま多分終わってしまってたと思うんですよ、うん、僕ヤマハ発動機では、うん、でもやっぱりその4年生出れなかったっていう経験をまあ、一個一個こう一年一年しっかり積み上げていくことが、やっぱりラグビー選手としても社会人としても成長できるんじゃないかなっていうのを、まあ4年生出れなかったことで勉強できたかなっていうのは非常に感じてます。
私もつい先日、はい、花園を目指すまあ有力校の3年生がこの間怪我をしてしまった。で戻れるとしても花園の直前だ。はい、まあそれは落胆するでしょうけど、いやいや、いい選手っていうのはこういう時に帰って伸びるんだって一応こう励ましたんですけれども、それはまあ多分本当のことですよね、こう。
いや、もうおっしゃる通りだと思います。うん、ここが伸びるチャンスでもあると思うんで。
なるほど、なるほど。それでつまり大学4年の時あまり出場機会がなかったけれども、ヤマハ発動機に入ることになった。で、これ昔こう、はい、囲み取材の時に私ちょっと聞いたことがあるんですけれども、なんか練習の補助のような形で、こう練習に参加を、ヤマハに参加していて、なんかそこで誰かが見てくれてたんだっていうような、
はい、
うん、
当時ヤマハ発動機はこう入れ替え戦に行った年、
うんうん、
まあ、本当に部員数が足りなくて、で当時立命館大学の中林がこう、
はいはい、
ヤマハ発動機を卒部されてた方だったんで、
はいはい、
まあ、そのつながりで練習生みたいな感じで、
なるほど、なるほど、
何日間か行った時に、まあ、パフォーマンスを見ていただいて、はい、堀川さんですね。
ああ、堀川。はい。その時監督ですかね。
そうですね。うん、はい。
堀川貴信監督。監督
コーチの、はい。はい。うん。に見ていただいて、そこで声をかけていただきました。
うん、で、それで声かけられた時まだ堀川監督だったけれども、
そうです。
それ3年、はい、大学3年生の時だったから。
そうです。清宮さん2年目の時に僕が入社しました。はい。
この際、こう、監督論も聞いていきますけども、清宮監督どういう人よって、これもよく酒場で聞かれるんですけど、どうですか？
そうですね。まあ、なんか言葉にこう力を持たすのがすごい方だなっていうのは、うん、言葉一つ一つにこう信念を持たして、うんうん、なんかこの言葉を信じてプレーしていけば結果出ていくんだろうなっていうふうに思わせてくれる力が、うんうん、いや、本当にすごかったなと思います。
うん、清宮監督って私もこうずっとこう見てきたんですけど、こう割とその選手にお前は何をすればいいってこうスパッとこういうのが得意じゃないですか。はい、うん、これで行くんだ。はい、大戸さんは何て言われたんですか。
はい、でも僕はこの、まあ、一応器用にこうプレーできてた方だったと思うので、うん、まあこのパスとか、まあそれこそまあ6番みたいな4番っていうところは言われてましたね。
ああ。
はい。
なるほど。まさにそこ転職ですよね。
そうですね。
6であって4であるって。
は
は。
はい、
うん。で、ジェイミー・ジョセフさんは今度どういう人ですか？
チームに芯を持たせてくれる方 で、うん、ですよね。
うん、
はい。まあ、それこそやるべきことをこう、絞りながらやらせてくれる監督かなっていうのは、うん、はい、思います。
で、まあ、その腹心のようにいた藤井雄一郎さんが、今、監督で静岡に来て、
はい、
藤井監督はどうですか？まあ、今現役だからちょっと言いづらいか、
ね、やろうとしてることを担当直入に言ってくれますし、でも去年に関してはこのワールドカップ終わった後に合流されたんで、まあ、このプレシーズンの期間が相当短かったんで、本当に今シーズンのこのプレシーズンっていうのが僕は藤井さんとやるのがすごい楽しみで、
なるほどなるほど、
はい、
うん、
去年1ヶ月ぐらいでシーズンインしちゃったんで、
はいはいはい、
はい、まだ今年の方が楽しみかなっていうのは、うん、はい、感じます。
藤井さんはサニックスの監督の時よく私取材してたんですけど、私はヤマハファンなんだって言ってましたね。清宮監督の頃だと思うんだけど、ヤマハのファンだって言ってましたね。で、サニックスはまあ練習が当時、猛練習をする無名の人を叩き上げて、猛練習する文化で、関東の強い大学出身の人はこっちから声はかけないんだと、来たいという人で作るんだ、うん、でも大田をだけにはかけたいんだってさ珍しくこう人気のある選手っていうか、こうそういうキャリアで大田をだけはかけてみたいんだけど、まあかけないけどねってさすごい覚えてます、それぐらいヤマハファンの、でも大田を達彦もサニックスのラグビー面白いですねって僕に言ったことありましたね、若い現役の頃。
あ、そうなんですね。
なんとなく相思相愛のクラブなんじゃないです
か。でもサニックスさんはもう見てて面白いラグビーをずっとされてましたもんね、うんうん、
で、まあ、これも聞きたいんですけど、
はい、
この間のリーグワンで例えば、まあ、神戸コベルコスティーラーズとブルーレブズがこう試合をしました、はい、私は見てましたけど、スクラムを組むと相手の例えば3番がグージオンだと。で、その後ろにレタリックがついてる。はい、で、その横のフランカーにアーディ・サベアがいる。はい、で、こう、世界最高の5番と7番、はい、で日本の一番こう強いと言われてる3番がこう来て、はい、で、静岡の方は試合、川田だったかな、1番。背の低い、高渉102キロですか、172センチ102キロの、はい、プロップ。そしてその後ろを、押すのが大戸さんで、さっき言った187センチ、104キロ。で、その向かい側のレタリックは今調べたら、204センチ、121キロですね。で、それでこう組み合って、まあ、そこだけ切り取ると、世界の一番重い人と、あんまり大きくない静岡が組んでるのに、ピタッとして全く動かないというか、全く押されることもない、むしろこう、優勢なんじゃないか。あの秘密は一体何なんですかと改めてですけど。あの時つくづく思ったんですよ。これすごいなと思って。
確かに、そう、改めて言われるとすごいですよね。
あ、やってる時はそんなこと考えないですね。
考えてないですね。
僕みたいな仕事してるから電卓持ってきてこれだいぶ重さ違うぞとか
。確かにそうですよね。でも、本当にね、組む前からの勝負とかで、
うん、
まあ、勝ててた部分があるんじゃないですかね、うん、この 自分たちのこのセットアップであったり、クラウチの一個一個の準備、バインドの一個一個の準備っていうところ、もうセットまで行く前のこう戦いで、まあ、僕たちの準備の方が勝
って
るところが多分たくさんあったんじゃないかなっていうのは。
でそれは僕は今こう切り取ってわざわざ言いましたけど、はい、今思い出すとその試合で確かにそういう感触ですか、全然やられてないっていうか、そのスクラムに関しては。
そうですね、はい、そういう感触はまだ残ってます、う
ん、なるほどね。でこう今の話聞いてると準備をしたってのは分かるんですけど、相手もプロのコーチがいて、これだけの顔ぶれでオールブラックスでもすごい理論を知ってる人が準備してくるわけじゃないですか、
はい、
でも体重かなり軽いのに負けない、
まあ、でもよくこう、まあ、多分伊藤平一郎とか、
はい、
特に日野ちゃんとかも言うと思うんですけど、はい、まあ、相手をこう 100% で組ませないっていうところがミソかなと思います、うんうん。
あのグージオンもジャパンに行って長谷川コーチの下に行ってから私に相手を窮屈にさせるってよく言ってましたけどそれはもうヤマハのマントラっていうか呪文みたいなもんですね
そうですね。
この話の中で例えばそのスクラムに限らずレタリックって、まあ、一応世界一のロックだと、まあ、オードさんと同じポジションで世界一だと言われてる、はい、さっき言ったように2メートル4センチ、
はい、
これ実際こう戦ってやっぱりその世界一だなと思うことが多いですか、それともいやいやもう全然負けないぞっていう
まあ表では負けないぞって言いますけど正直横に立ったらやっぱ僕も見上げるタイプが多いですし、やっぱりこう特にラインアウトとかでも、
うん、
せーので入って飛んでも絶対取れないと思うんで、うん、やっぱりそういうところの勝負っていうのはすごい負けないようには、
うん、
はい、してましたね。
大変ですよね。
もうそういうのも国内で戦えてるのは幸せですよね、
うん、本当に。なるほどなるほど、
はい、
今度、まあ、先ほど藤井監督が来て間もないシーズンをこの間は戦って、今度はもうしっかりこう、まあ、いわばカラーが浸透していく、
はい、
今これからリーダーの一人として静岡、まあ、もちろんこうヤマハから静岡になってブルーレブズ非常にこう新しい取り組みをして、それクラブの全体の、まあ、イメージ像を含めてこれから静岡どうなっていくっていうのはちょっと語ってください。
やっぱりあのセットプレーっていう軸は絶対にぶれないとは思ってます、
うん、
はい、やっぱりそういった中でこう、まあ、去年から活躍した若い選手であったり、
うん、
はい、まあ、そういうところが多分ボールをたくさん動かしてくれると思うんで、うん、もちろんクイックタップで行く場面ももしかしたら今までのヤマハブルーレブズではありえないような戦い方も、うん、はい、もしかしたら増えるかもしれないと思うんで、うん、あのそういったところもすごいポジティブに考えながら、うん、戦っていくようなチームにしたいです。
もう一つそのクラブのあり方として非常に、まあ、先駆者というんですかね、初めてしっかり静岡ブルーレブズという独立した存在として世に出ていく、そういう意味でファンの人、はい、まあ、スタジアムの雰囲気やっぱり私も何度か行きましたけど非常にいいんですけれども、選手としては今その辺のはどう考えてますか、そういうクラブのあり方というかこれからの。
本当に数少ない地方のチームだと思うんで、
うん、
まあ、で独立もさせていただいて、本当にこういうチームが多分勝っていったら本当に面白い日本国内になるんじゃないかなっていうのは、はい、感じているので、うん、本当にスタジアムの雰囲気作りとか、まあ、そういうのは本当に事業部の方がすごい、うん、あの力を振り絞ってやってくれているので、はい、あとはまあ僕たちは勝つだけのチームになっていると思うので、うん、はい、あとまあ本当に順位のところをしっかりこだわりながら戦っていきたいなと思います。
例えば、ブレイブルーパスが、まあ、優勝しましたけれども、この間、
はい、
追いつき追い越せると考えてますか。
やっぱり選手層のところもそうですし、うん、どうでしょう、本当特に僕たちのやられ方って後半20分ぐらいにちょっと失速っていうパターンが去年と一昨年あったので、うん、まあ、そういう一貫性を試合中に持てるようなチームになれば、うん、もっともっと上位を振っていけるんじゃないかなっていうのは、うん、はい、試合80分で通してちゃんと見るっていうところが大事かなと思います。
これがあの、はい、最後確かにこうあーってこうあーってこう持ってかれる時があるんですけど、うん、追いつかれたり、はい、あれはこう別にこういわゆるへばってるわけじゃないんですよね、走れなくなってるわけじゃないんですよね、きっと。
はい、
そこは練習はしっかりしてる。そうすると最後の20分でなぜそうなると思いますか。
もちろんアンラッキー的なところも何試合かあったりしたんですけど、例えばチャージされたものが、うん、相手ボールになってそのままトライされるみたいなシーンもあったりするんですけど、 でもパナソニックってそういうスコアが多分、アンストラクチャーのスコアとか多分多いと思うんですよ。そうですね。はい、やっぱり強いチームってそこの勝負のあやのところで絶対スコア取れるチームだと思うので、うんうん、なんか、アンラッキーだったから、ちょっと良くなかったねじゃなくて、うん、まあ、そういう勝負のあやのボールのこう転がりとかでもスコアしていけるチームになれば良くなるなっていうのは、
なるほどなるほど、
はい、
多分そういうのってクラブチームのこう自信みたいなものと関係してくるんでしょうね。こう目に見えない何かこう頂上体験かつてチャンピオンに何回なってるかとか、何かそういうことが関係してるような気が私はするんですけどね。
そうですね、うん、なんか多分パナソニックさんとか、うん、まあ、東芝さんもそうですけど、多分すごい自信がそういうところであると思います。
あのヤマハの時代にあの清宮監督がいきなり来て一人で自信をこう発散させてこうね、うん、一人自信満々でこうそれで割とこう持っていったようなところもあったと思うんですけど、
はいはい、
これ今度また一人一人がこう本当にそれを深くこう自信を持てるかっていうのがおそらく勝負なんでしょうね。
そうですね、そういうチーム作りすごい大事だと思います、うん、は
あ、あとまあ一番最後、あのもうすぐこうジョージア代表が来るんで、ジョージアというと思い出すのが、あのサンウルブズで共に戦ったオードさんが、フッカーにジャバ・ブルクバゼっていう選手がいて、
はい、
ちょっと思い出語ってくださいなんかいい人そうでしたね、あの人
いやもうすごいナイスガイでしたね、見た目はちょっと怖いなっていう感じの選手だったんですけど、お話してくれればすごいオープンで、一緒にカフェとか行かしてもらったり、はい、すごいナイスガイでしたね。自力っていうんですか、パワーが本当にすごかったなっていう印象は。
そんなに大きくないですけどね。
力強かったですね。
うん、スクラムはやっぱりこう、ヤマハの選手みたいな当時の、同様のスクラムに対するプライドはあったと思うんですけど、はい、ジョージアの選手には。
はい。いやもう、スクラム、プライドはすごかったですね。でも、負けん気というか、スクラムに入ったらもうスイッチがしっかり入って。
なるほど。
はい。そういう印象が残ってます。
今日本当はあの、つかの間のね、今シーズンオフですか、今。つかの間のオフに引っ張り出して本当に申し訳ありませんでした。ゲスト、元日本代表静岡ブルーレブズの大戸優也さんでした。マイクロソフトチームズをつないでお話を伺いました。今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
やってやれないことなんてない。走り続けて。
未来を作り出せリサイクルのその先へ「ビーコールリサイクル」西南商事。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
ピアノとウクレレは違ったのだろうか。元日本代表フランカー土屋俊明、この方、福岡高校、それから明治大学、八幡製鉄、もちろんジャパンで活躍をした、まあ、名選手ですね。この6月、92歳で亡くなりました。この土屋俊明さんが自伝をこうまあ書いていて、奇跡というまあ非常にシンプルな、表紙も白にただ奇跡と書いてあるんですけれども、奇跡をたどるですね、こう寄ってきた道という意味です。ですけども、この表紙を取ると下にカラーでジャパンのキャップの写真がこう出てくる。ここにあの人のこうシャイだった人のなんかこう性格が現れてるなと思って、私は好きな、まあ、私もちょっとこう手伝ったんですけども、その本を作るときに。でその中の一節です。これ明治大学の1年生で夏合宿に臨んだときに、休み休日があって、この土屋俊明という人は少しピアノのこう心得があったんですね。でこう小学校の体育館のピアノをこう弾いて、最初は明治の部下なんかこう弾いてたんですけども、ちょっとこうまあ乗ってきて、エルビス・プレスリーの曲なんかを弾いてたら、そこに北島忠司監督がフラッと現れるんですね。でなんとこう1年生が浮かれすぎだと思って、こうものすごく怒られることをこうまあ覚悟をしたら、ラグビーっていうのはリズムが大切なんだって非常に嬉しそうだったと 言うんですね。で後日仲間が今度ウクレレを弾いたら、そこに北島監督が現れたら今度激怒したって言うんですね。でまあピアノとウクレレは違うんだろうか。これね、あの優れたコーチをよく表してるんですね。ピアノとウクレレは北島忠司の中では違う、あの人だけのこう世界が体内にあって、なんか平凡な外の人が見てもわからないんですね。それこれがね、あの名コーチの名コーチたるところなんです。この土屋俊明、実は私のまあおじなんですけれども、この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間には再放送があります。またこの番組は U-NEXT でも配信します。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。